無人航空機の飛行の安全に関する教則。4章2。4.4.2 無人航空機の主たる構成要素の続き。2. モーター、ローター、プロペラについて。電動の無人航空機においてローターを駆動するモーターには、ブラシモーターとブラシレスモーターがあり、ブラシレスモーターの特徴は、メンテナンスが容易、モーター内部の清掃、ブラシの交換が不要と、静音、長寿命であることが挙げられる。また、ローターは通常回転方向、時計回転、CW、クロックワイズ、反時計回転、CCW、カウンタークロックワイズに合わせた形状となっており、モーターの回転方向に合わせて取り付けるよう注意が必要である。3. モーター制御について。モーターの回転数は ESC、エレクトロニックスピードコントローラーにより制御されており、モーターで駆動されたローターの回転数を増減させることにより揚力や推力を変化させている。4.4.3 送信機。1も送信機から無人航空機へ送信される指令の流れ。無人航空機への指令は送信機から機体へ送られる。機体では受信機が指令を受け取りメインコントローラーからモーターまたはサーボを駆動させ機体を操縦している。2. 送信機の信号について一等につき省略。3. 送信機の操縦と機能について。無人航空機は送信機のスティックを操作して機体の重心を中心とする三軸の回転、ピッチ、機首を上下する回転、ロール、機体を左右に傾ける回転用、機首の左右への旋回、やローターの推力の増減といった機体の動きの制御を行う。以下の通りスティック操作による機体の動きの割り当てはモードにより異なる。また、スティックのニュートラル位置を調整するためのトリムスイッチがある場合もある。1. 回転翼航空機の場合。A. スロットル、ローターの推力、揚力の増減、機体の上昇、降下。モード1. 右側スティックの上下操作。モード2. 左側スティックの上下操作。B. エレベーター、ピッチ方向の操作。機体の前後移動。モード1、左側スティックの上下操作。モード2、右側スティックの上下操作。C、エルロン、ロール方向の操作。機体の左右移動。モード1、モード2、右側スティックの左右操作。D、ラダー、両方向の操作。機首の左右旋回。モード1、モード2、左側スティックの左右操作。2. 飛行機の場合。A. スロットル、プロペラの推力の増減、機体の前後移動。モード1. 右側スティックの上下操作。モード2. 左側スティックの上下操作。B. エレベーター、ピッチ方向の操作、機体の上昇、降下。モード1。左側スティックの上下操作。モード2、右側スティックの上下操作。C、エルロン、ロール方向の操作。モード1、モード2、右側スティックの左右操作。D、ラダー、両方向の操作。モード1、モード2、左側スティックの左右操作。4.4.4、機体の動力源。一部機体の動力源について、無人航空機の機体の動力源として主に電動化エンジンが使用されている。電動機のメリットは、振動、騒音が少ないため軽量化できるが、飛行時間が短いというデメリットがある。エンジン機のメリットは、飛行時間が長く長距離飛行が可能であるが、エンジンによる騒音が電動に比べ大きいというデメリットある。2. バッテリーの種類と特徴。1. リチウムポリマーバッテリーの特徴。 リチウムポリマーバッテリーはゲル状のポリマー電解質を採用したリチウムイオンバッテリーであり、多くの無人航空機に使用されている。リチウムポリマーバッテリーにはエネルギー密度が高い、電圧が高い、自己放電が少ない、メモリー効果、充電容量が次第に減少する効果が小さい、電解質が可燃物である等の特徴がある。2、リチウムポリマーバッテリーの取扱い上の注意点。リチウムポリマーバッテリーの取扱い上の注意点として以下のものが挙げられる。充電器は満充電になると充電を停止するが、過充電となる場合がある。過放電や過充電を行うと、急速に劣化が進み、寿命が短くなる。過放電や過充電の状態では、通常利用時よりも多くのガスがバッテリー内部に発生し、バッテリーを膨らませる原因となる。バッテリーが強い衝撃を受けた場合、発火する可能性がある。バッテリーのコネクターの端子が短絡した場合、発火する可能性がある。3区複数のセルで構成されたリチウムポリマーバッテリーの取扱い上の注意。セル間の充電量のバランスを補正しながら充電することが重要である。バランスが著しく崩れたまま充電を行うとセル間の電圧差が生じ、セルによって過放電となる現象が起こり、急速に劣化が進む。そのため、セル間の充電量のバランスを取るバランスコネクターがついているタイプは、充電時にそのコネクターを充電器へ接続することが重要である。3、エンジンについて。エンジン機は、エンジンの回転を動力にローターを回転させ揚力と推力を得ている。エンジンには2ストロークエンジン、4ストロークエンジン、グローエンジン等の種類がある。エンジンの種類により、潤滑方式、燃焼サイクル、点火温度等が異なる。燃料にも種類があり、それぞれのエンジンでメーカーが指定する燃料を適切に扱う必要がある。燃料にオイル等を混ぜた混合燃料を使用する場合は、適切な混合比での使用が必要である。4.4.5、物件投下のために装備される機器。無人航空機で物件投下する機器は、救命機器等を機体から落下させる装置や農薬散布のために液体や流剤を散布する装置などがある。物件投下装置は、意図せず物件が落下しない構造となっているが、投下装置の多くは、搭載位置や対象物や手順などが定められているため、各投下装置の特性と機能を熟知しなければならない。特に、物件投下用のウインチ機構で吊り下げる場合は、物件の揺れ、投下前後の重心の変化に注意しなければならない。農薬散布する装置の多くは、それぞれ決められた飛行速度、飛行高度などが定められている。ただし、風などの影響で対象区域より飛散する可能性があるため、第三者や第三者の土地に農薬が誤って散布しないように配慮しなければならない。4.4.6、機体またはバッテリーの故障及び事故の分析。1、機体の故障や事故の分析について、一等につき省略。2、リチウムポリマーバッテリーに関わる電気的なトラブル、一等につき省略。4.5、機体以外の要素技術。4.5.1、電波。1、電波の特性。1、直進、反射、屈折、回折、干渉、減衰。電波の性質の種類と特徴は以下の通りである。電波には障害物等の後ろに回り込む回折という性質、異なる媒質にぶつかると透過、反射あるいは屈折する性質、周波数の近い電波が重なると電波干渉が発生しお互いを減衰させる性質などがある。2.4GHz の電波は解説しにくく直進性が高いため障害物の影響を受けやすくなる。表の読み上げ。 性質の種類、性質の特徴、直進。電波は進行方向に障害物がない場合は直進する。反射、屈折。電波は二つの異なる媒質間を進行するとき、反射や屈折が起こる。常に反射の法則、入射角と反射角の大きさは等しいが成り立つ。解説。電波は周波数が低い、波長が長いほど、より障害物を回り込むことができるようになる。干渉。電波は二つ以上の波が重なると、強めあったり、弱めあったりする。減衰。電波は、進行距離の二乗に反比例する形で電力密度が減少する。進行距離が2倍になると電波の電力密度は4分の1になる。周波数により特性は異なるものの、電波は水中では吸収されて大きく減衰される。2. マルチパス。送信アンテナから放射された電波が山や建物などによる反射、屈折等により複数の経路を通って伝播される現象をマルチパスという。反射屈折した電波は、到達するまでにわずかな遅れを生じ、一時的に操縦不能になる要因の一つとなっている。マルチパスによって電波が弱くなり一時的に操縦不能になった場合は、送信機をできるだけ高い位置に持ち、アンテナの向きを変えて操縦の復帰を試みる。 3. フレネルゾーン。フレネルゾーンとは無線通信などで、電力損失をすることなく電波が到達するために必要とする領域のことを言う。無線通信での見通しが良いという表現は、フレネルゾーンがしっかり確保されている状態であることを意味する。フレネルゾーンは、送信と受信のアンテナ間の最短距離を中心とした楕円体の空間で、この空間は無限に広がるが、電波伝播で重要なのは第一フレネルゾーンと呼ばれる部分である。このフレネルゾーン内に壁や建物などの障害物があると、受信電解強度が確保されず通信エラーが起こり、障害物がない状態に比べて通信距離が短くなる。このフレネルゾーンの半径は周波数が高く、波長が短く、またはお互いの距離が短くなればなるほど小さくなる 2.4GHz 帯、5.7GHz 帯の場合、日点が100メートル離れたケースでは2メートル以下。地面も障害物となるため、フレネルゾーンの半径を考慮してアンテナの高さを十分に確保する必要がある。2. 無人航空機の運航において使用されている電波の周波数帯、用途。無人航空機の運航において使用されている主な電波の周波数帯は 2.4GHz 帯、5.7GHz 帯、920MHz 帯、73MHz 帯、169MHz 帯である。169MHz 帯は主に 2.4GHz 帯及び 5.7GHz 帯の無人移動帯画像伝送システムの無線局のバックアップ回線として使用される。電波の周波数帯や出力、使用するアンテナの特性、変調方式、伝送速度などによって通信可能な距離は変動する。3. 無人航空機以外も含めた日本の電波の利用状況、一等につき省略。4. 電波の送信、受信に関わる基本的な技術。送信機のアンテナから発射される電波の強さは、方向により異なる。無指向性のアンテナの場合は、アンテナの周囲に対して同様に発射される。アンテナの角度は調整できるので、操縦時の送信機の持ち方や無人航空機の位置を考慮して最適なアンテナ角度を設定する必要がある。5. 電波の特性に伴って発する運航上のトラブルの調査、分析、一等につき省略。6. 電波と通信に関わる基本的な計算、一等につき省略。4.5.2 時期方位。 一日磁気センサの役割について。地磁気センサにより、子宮の磁気を検出することで機体の向き、方位や姿勢を知ることができる。地磁気センサは正常な方位を計測しない場合があるが、それは磁力線が示す北、磁北と地図の北に変革が生じるためである。2、飛行環境において磁気に注意すべき構造物や環境について。地磁気の検出には、鉄や電流が影響を与える。一般的に影響を与えるものは、高圧線や変電所、電波塔、鉄材を多く使用された建物、新幹線や電車の鉄道、自動車、鉄板など鉄材が多く埋め込まれた場所などが挙げられる。機体の姿勢や進行方向に影響を与える場合がある。3、無人航空機の磁気キャリブレーションについて。無人航空機の磁気キャリブレーションとは、飛行前にその場所の地磁気を検出して方位を取得し、GNSS 機能やメインコントローラーに認識させることである。磁気キャリブレーションが正しく行われていないと、機体が操縦者の意図しない方向へ飛行する可能性がある。飛行させる場所により、地磁気の方向は異なるので、磁気キャリブレーションを行うことが重要である。
4.5.3GNSS
1GNSS について GPS グローバルポジショニングシステムはアメリカ国防総省が航空機等の後方支援用として開発したシステムである。GPS に加え、ロシアのグローネス、欧州のガリレオ、日本の順天長衛星 QZSS 等を総称して GNSS、グローバルナビゲーションサテライトシステム、全球速位衛星システムという。GNSS は最低4個以上の人工衛星からの信号を同時に受信することで、その位置を計算することができる。機体に取り付けられた受信機により最低4機以上の人工衛星からの距離を同時に知ることにより、機体の位置を特定している。なお、安定飛行のためには、より多くの人工衛星から信号を受信することが望ましい。2GNSS と RTK の精度。GPS 測位での受信機1台の単独測位の精度は数十メートルの精度である。測位方式として固定極と移動極の2つの受信機を使用する RTK、リアルタイムキネマティックや DGPS、ディファレンシャルグローバルポジショニングシステムなどの技術が確立され、これらの測位方式はセンチから数メートルレベルの精度の高い測位が可能である。3GNSS を使用した飛行における注意事項について。自動操縦では手動操作よりも高精度な GNSS 測位が必要である。自動操縦のためにあらかじめ地図上で設定したウェイポイントは GNSS の測位精度の影響を受けるため、精度が悪化した場合は実際の飛行経路の誤差が大きくなる。GNSS の測位精度に影響を及ぼすものとしては、GNSS 衛星の時計の精度、捕捉している GNSS 衛星の数、障害物などによるマルチパス、受信環境のノイズなどが挙げられる。受信機は、周囲の地形や障害物の状況を考慮して設置する必要がある。一般的に位置精度は、水平方向に比べ高度方向の誤差が大きくなる。4.6、機体の整備、点検、保管、交換、廃棄。4.6.1、電動機における整備、点検、保管、交換、廃棄。一運航者が実施すべき定期的な整備、点検項目。運航者、無人航空機を運航する者を言う。以下同じは飛行前後だけではなく、無人航空機ごとに定められた一定の期間や一定の総飛行時間ごとに整備点検を行う必要がある。そのため、各機体メーカーが設定する整備内容を熟知し、 必要なタイミングで修理等の整備を行う必要がある。2. リチウムポリマーバッテリーの保管方法。リチウムポリマーバッテリーの保管方法における主な留意点は以下の通り。バッテリーの劣化を遅らせるため、長期間使用しないときは充電 60% を目安に保管すること。満充電の状態での保管または飛行後の放電状態での保管は、電池の劣化が進みやすく電池が膨らみ、使用負荷になることが多いので行わないこと。短絡すると発火する危険があるため、バッテリー端子が短絡しないように細心の注意を払うこと。機体コネクターとバッテリーを接続したままにしないこと。万が一発火しても安全を保てる不燃性のケースに入れ、突起物が当たってバッテリーを傷つけない状態で保管すること。落下させるなど衝撃を与えないこと。水に濡らさないこと。バッテリーを高温、摂氏35度調子になる環境で保管しないこと。
3. リチウムポリマーバッテリーの交換。
交換時期のチェックが特に重要なものとして、リチウムポリマーバッテリーが挙げられる。リチウムポリマーバッテリーが膨らんでいる場合は、過充電などでバッテリー内部に可燃性ガスが発生している可能性があるため、早めに交換を行う。4. リチウムポリマーバッテリーの廃棄方法。無人航空機の運航で生じる廃棄物は、各地方自治体のルールに従って廃棄しなければならない。事業で用いたリチウムポリマーバッテリーを廃棄する場合は、法律にのっとり、産業廃棄物として廃棄する。4.6.2 エンジン機における整備、点検。エンジン機においては、飛行前後以外に一定の期間または一定の総飛行時間ごとに、メーカーが定めた整備項目を整備手順に従って実施する。運航者のエンジンの整備に関する知識及び技能が不足している場合は、専門の整備業者に依頼する。4章終わり。